見事にされてきました全敗じゃないか我々
そんなやつは半地下だよな
次週ガチ役キムナタイムJ。
いやようやく J リーグは再開ということでね人の移動の距離をあんまりさせないためにその近場のチーム同士の対戦からまず始めていってみたいなことは言ってました、ね、理事長が。だからまあ関東圏は関東圏のチーム同士みたいな。
そうか。そう。
なんかね、逆の方がいい気がするんですけどね。
なんか、いろいろ考えられるよね、それって。どう難しいか。うん、まあ、ちょっとでも、ね、嫌なニュースもちらほらあってね、北九州でとかね、北海道とか。
あと、なんか、そもそも計測者数は、全然、コロコロ変わったり。いやもう韓国えぐないっすか、
うん、
GPS で、
うん、
ねちょっと怖いなって思っちゃいましたけどね、
うん、あそこまでするのもね
まあね難しいとこですけど
結局また増え始めてるからね
あえてやっぱどれぐらいが理想的な目安なんですかねゼロにならないと難しいんですかね
だってゼロっつっても本当はゼロじゃないかもしれないし
そうなんですよ。
だから変な、変っていうかもうやりすぎもダメだし、やらなすぎもダメだし、難しいね。
再開してまた止まってみたいなのを繰り返していくことになりそうですよね。
まあなるとは言って、第2波は絶対来るって言われてるけど、だからその時に役に立つのが、新しい生活用事件でしょ。
また出てきましたね。新しい単語は。
ニューノーマ
ル。小池さんは、ウィズコロナ宣言してましたけど。
うん。
いや、ほんとそうだと思いますよね。共存していくしかないという。
うんうん。なくなりはしないもんね。
なくならないですもんね。ワクチンができたとて。
まあ、自然現象だもんね。
うん。
コントロールしようとすることがおこがましいよ。どうも、慎太郎です。
とかです。
はい。
いや、1日からちょっと、都内でも映画館が営業再開するとか出てきたっていうとでね、うんうん。そのラインナップがちょっと面白いっていう話をしてたんですよね、
うん、
今日、
うん。
回す前に。このラインナップ完全に劇場の人の趣味なんですかね。
そうだね。バルト。例えばバルト9。
あ、バルトちょっと教えてもらっていいですか。
クリード2本、シン・ゴジラ。
いいなぁ。
なんか新しめな。それに比べれば。
古いやつは入ってないとか、バルトはあんま。
比較的そうだね。プロメア。
新しい。
クライマックス。天気の子。
クライマックスやってんだ。ちょっと見に行きたいかもしれない。
う
ん、
ああ。
ギャスバーの上でしょ？
うん、そうそうそう。やばい。やばいやつ。
リア充たちが、ちょ
っと。リア充っていうかな。
アルコールパーティーというかね、薬決めすぎでちょっとおかしくなっていく。面白い。これ劇場によって全然違いますね。
うんうん、
ちなみに、池袋のグランドシネマサンシャインだと、
うん、
天気のこう、シンゴジラとかはまあ、あと君の名はとかはあんま。
なんでそこら辺逆に共通なの
今日はね、まあでも確実に客が入りそうって感じなんじゃないですか。
うん、
ね、面白そうなところで言うと、マッドマックス、怒りのデスロード。
見たいね。
ね、あと、アキラ。アイマックスレーザーです。
この状況を予見した伝説のアニメ。
伝説の大友さんが未来人説ね。あと、ゲンマ大戦。もうこっから一気にクラシックきますから。大脱走。
お
スティング。
ああ。
ローマの休日。
うん。
そしてなぜか、なぜかヘレディタリー継承。面白い並びだな。
すごいね。
ちょっとワクワクしますけど、ね、計らずもあれですね。今回ちょっと僕らがやろうとしてる企画に、関係ある映画が
まあね、ちょっと見に行けたりするかもね、ものによってね。今日は。でも2020年なので、ちょっと10年代をまとめようと。我々なりに。
10年代ベストを決めようと。いやー、難航しましたね。
10年。半端ねえな。
10年分。振り返るだけでまず、時間むちゃかかるっていうね。トップ10選出するにあたって、こう、いろんな予選があるわけじゃない。自分の中で。これは、ベスト30行く映画やな、みたいな、こう、自分の中に戦いがあって、それにむっちゃ時間かかるっていう。
まあ、合ってないようなもんだよ、これは。
まあ、そうやですよね。
まあ、合ってないようなもんだけど、まあ、あると、でもまあ。
その、まとまりがいいっていうだけでね。
じゃあ、とりあえずトップ10発表して、その後は、もう、ちょっと、番外編ということで、お互い、ピピピッと。
前回のやつも、ちょっと、紹介していくっていう流れでやっていこうと思います。
さあ、どっちからです
か？あ、じゃあ、僕から行きましょうか。じゃあ、行きます。0年代、
うん、
ベスト10、第10位、悪党オブキリング。
あ。
これはですね、思い出深いですよね。先輩と一緒に見ましたよね。ラブホガイで。
なんかおかしいな。おかしいな。まあね、ラブホガイ、まあそうか。
いやー、これやっぱ強烈なドキュメンタリーでしたね。僕にとっては。その、ちょっと今テラスハウスがやらせじゃないとかいろいろ世間で言われてますけど、
うん、
その、アクトオブキリングも結構言われてて、
うん、
ネットで、この映画やらせだみたいな。
うん、
でも、そんなんも関係ないほど企画がえぐくないですか、
うん、
殺人の再現 VTR に本人出てるみたいなもんですからね。
そうね。
こんなメンタルむしろ病むんじゃないかっていうね。
うん、
実際あのおじいちゃん履いてたわけだし。
ね、まあ革命時代だっけ、革命だよね。虐殺いっぱいした過去にしたおじいちゃんが主人公。インドネシアじゃない？
あ、インドネシアか。いや、インドネシアだったもん。
で、あの、あれでしょ？
インドネシアだ。
デビー巨人でしょ？
デビー、あ、そう。
ね。スカルノがクーデターとか。の虐殺、そした側の虐殺のを思い出してもらって取材したっていうドキュメンタリーね。
軍事政権の光とかじゃないですけどね。
そうそう、で、まあ、こう聞くとなんか硬そうだけど、あれだよね、意外な方向に転がっていくし、途中ギャグとかあってね。
なんかマツコデラックスみたいなやつがおるんですよね。
とか変な人いっぱい出てきてね。まあ、面白くもあるし。
考えさせられる。
うん、最後もね、すごいざわつく。
そうですね、最後のカットもね、ちょっとメッセージ性あっていいんですよね。うん、っていうので、まぁ、あ、ちょっと、これは入れとかなあかんなと。
だからドキュメンタリーでありながら、ちょっとフィクション領域にも足踏み入れる感じもあって。
そうなんですよね。ジャンル分けが難しいというか、
うん、こう、まあ、ドキュメンタリーなんだけど、そう。でも、フィクションの良さも、多分武器として使おうっていう。まあ、良かった。よくできた映画でした。
うん、なんか、飛躍があるんですよね。ちょっとあんま言ったらネタバレなんであれですけど。うん、っていうのが、まあ、第10位で。
うん、
続いて第9位。グリーンブックです。
おー。アカデミー賞。
いやー、もう、ケンタッキーすぐ買いに行きましたよね。これね、やっぱり、主演の二人が最高なんですよ。ヴィゴ・モーテンセン、むちゃくちゃ太って役作りしてるっていうね。
あれ合わせで太った。
もう完全にそうですよ。その、あれも実話が元になってるんですけど、そのあれなんですよね。ちょっと、マフィアの、そのイタリア系アメリカ人と、そのむっちゃインテリの、なんだけど黒人っていうね。まあ、この二人、のコンビの
ピアニスト
ですね。ロードムービーで、マハーシャダリーがやってるんですよね。うん、あの人のカメレオンプリももう相当すごいなと。僕、マハーシャダリー、 やっぱムーンライトの印象は強かったんで、
あ、
役の売人の役やってたじゃないですか。でも一点ね、グリーンブックでは全然真逆のすごいインテリの黒人の役をやってて、でね、ビゴモーテンセンもそのロード・オブ・ザ・リングの時はもう王子様みたいな感じだったけども、完全にイタリアマフィアの合体してるっていう、うん、いや、この二人のやっぱコントラストがいいというかね。でどんどんどんどんこうね、二人がこう旅を一緒にするにつれてもう友情が芽生えて、そんな差別とかじゃないんだっていう、
うん、まあ南部の方に行くもんね。
そうなんですよね。いや、これはよくできた映画で、うん、で全然説教臭くないのがもう最高っていうね。
まあちょっと日本人にまだちょっと伝わらなかった、そう、ね、説教臭くないっていうか若干の地味さとかね、ちょっと敬遠されちゃったのね、もったいないよね。
まあね、いやもうすごい、もうむちゃくちゃ品もいいし、うん、これはもう名作入りしてもいいなと思ってきた時にさせてもらいました。で続いて第8位、
はい、
ヤクザと拳法です。
ああ、これが監督は、
この監督は東海テレビのディレクターで、もともとそのテレビ番組なんですよね。で、それに多分ディレクターズカットとか入れて、全国配給の劇場公開したっていう話でですね。またこの時代ちょうどヤクザだと銀行口座持てないとか、
うん、
暴対法でちょっといろいろ買ってくる時期からこう取材を始めてですね。
うんうん、
で、ヤクザに密着していって、でっていう、まあ、内容なんですけど、なんですね。画面から出てくる圧の凄さっていうかね、フィクションじゃ出せない、この感じと。
まあ、日本じゃ最近はもうね、見れないもんね。なんかその周辺の映像ってね、テレビなんかではね。昔は、昔はそんなないけど、なんかもう、臭いものには蓋をする。っていう社会になってるからね。
おっしゃる通りで、
うん、
最近なんかこの手のやつでちょっと攻めてるなと思ったやつがあったんですけど、その NHK が半グレに密着してて、でも半グレもうできても半グレまでみたいな、
うん、
やっぱヤクザは取材できない風にだんだんこうなって、うんってますよね、コンプラで。
なんかなってる。
うん、だから、天然代、2010年代の最後の、こう、キワキワ攻めたところが、やっぱ、ギリヤクザいけたな、みたいな。
うん、
今もできないですもんね。
うん、まあ、テレビじゃもう本当にできない、ね、うん。
これはもともとテレビ番組用に作られたっていうことを考えると、うん、先輩の言う通り、この時代の、変遷も分かってしまうっていう作品かもしれないですね。ちょっと第8位ということで。これ、ソフト化されてないと思うんでね、ちょっと見るの難しいかもしれないですけど、なんか機会があれば多分かかると思うんで。
そうだね。まあ、もう有名だもんね。ドキュメンタリーシリーズでね。
土方歳三の子孫なんでね。土方ディレクター。だから、今ってさよならテレビか。
そうだね。
が新作で。で、続いて第7位。
はい。
6歳の僕が大人になるまで。
わ
ぁ。リチャード・リンクレーター。もう、最高傑作って思ってました。この時は。
うん。
ちょっとね、リンクレーター、もう、やることがエグいというか。
ねえ。そうか、実現不可能でしょう、企画として。
今後出てこないでしょ、うん、12年間で密着するって。
うん、
やっぱすごいと思ったのは、まずもう企画通んないじゃないですか、多分。
うんうん、
ネットフリックスがどんだけ金出そうが、 いや、完成するの12年後ですっていうさ。
回収不能だからね、それ。
でしょ？で、すごいこれ裏話が面白くて、うん、リチャード・リンクレーターがもし途中で死んだ場合、
うん、
イーサン・ホークが引き継ぐっていう契約になってたらしい。監督を。もうこんな映画前代未聞でしょ。主人公は男の子なんですけど、三つ上ぐらいかな、にお姉ちゃんがいて、で、その役をリンクレーターの娘がやってるんですよね。で、まあ、可愛い子ちゃんなんですけど、なんかね、途中、最初はパパの映画出たいっていうので撮影始めたんですけど、うん、なんか思春期の難しい時期になってちょっと出たないみたいな。うん、出たくないから殺しちゃってくんないみたいなこと言ってたらしいですけど、いや、俺が撮りたいのそういう映画じゃないからって説得して出てもらったっていう。
まあ、だからそれ言うのはこの映画ならではのやつね。
ねえ、こんなんもう、映画史上初じゃないですかね。その、まあ、リンクレーター自身撮ってますけど、ビフォアシリーズとか、あと、フランソワ・トリフォーの、大人は分かってくれないから始まる一連のアントワーヌシリーズとかはあるじゃないですか。その、同じ主演のキャラで、こう、北の国かなみたいに、こう、何年後何年後みたいなのはあるけど、これもう完全密着してますからね。6歳から18歳まで、一つの作品で。あと僕はリンクレーター大好きなんで、時代の移り変わりを見せていくのもすごい気が利いてて、その、ずっと子役の子にゲームやらせてるんですよ。
うん、
だから、最初はなんかゲームボーイのなんか白黒みたいな、やつから、だんだん Xbox とかになっていくんですよね。どんどんどんどん。だそういう見せ方もうまいし、音楽の使い方も良くて、やっぱ最初はブリトニー・スピアーズなんですよ、時代的に。
うん、
でもそこからどんどんどんどんやっていって、レディーガガになっていくんですよね。
うん、
そういう見せ方のセンスみたいなもん。それ第7位で。続いて。
まだ7位しか言ってない、これ。
そう。
曽我くん、熱すぎるぞ。
第6位。ウルフ・オブ・ウォール・ストリート。
うわ
実質こんなん1位ですけどね。
もう1位ってた。
こんなん実質1位ですけど。もう、これでアカデミー賞を取ると思ってたんですよ、ディカプリオ。むちゃくちゃな演技してたでしょ。
うん、
なんか、アナルに瓶突っ込まれたり、コールガールに。むっちゃ体張ってたな、っていう。あと、役決めすぎて、地面を這いながら車乗るとかね。この情けないシーンの鶴瓶打ちっていうか、
まあね、血管切れるかぐらいの演技やってるもん
ね。ねえ、いやー、もう最高。もう退屈なシーンが一瞬たりともない。もう何回見てもいいってい
う。長いのにね。
そうなんですよね。いやー、ほんま、でもこんなにデカプリオ頑張ってるのに、あいつが結構印象残ってるんですよね。出てこない。ダラスバイヤーズクラブでアカデミー賞取って。
ああ、マシュマコの日。
そうそうそう、うん、マシュマコの日。
最初先輩っていうかね。
そう、パイセン役でこう、証券会社かなんかのやつですね、確かね。
そう、喫茶店。だからデカプリオはスイッチを入れるのがまあその人だったみたいな。
そう。
渋い役も
ある。でも、会食一発で持っていく。
うん、
ねえ、いい役でしたね、あれもね。まあ、それが第6位で。続いて、第5位。
はい。
そんなマシュー・マコノヒー主演、インターステラーです。
あ
ー。これね、ノーランも迷ったよ、散々ね。俺、ノーランだったらどれかなっていうのをちょっとね、脳内展開地武道会で戦わせまして。いや、インセプションもいい、ダークナイトもいい。うん、いや、もうでもインターステラーだろうと。
それら10年代だもんね、一応ね。
そうですね。4次元の話をこんなにわかりやすくエンタメにして、もう、最終的には、もう、愛に着地させるっていう、この、なんか、ね、ノーラン意外とロマンチストやんっていう、ちょっと胸が熱くなって、ラストに。
もう何が起こってるかよくわかるもんね。
全部繋がっていくじゃないですか。脚本の妙も素晴らしいなっていう。
だって、もうパッと見はもう理解不能だもんね。こう覗いて、部屋を覗いてて、
う
ん、本が落ちるとかさ。もう、下手したら一歩間違えれば全然意味がわかんない話なのに、それちゃんと順番に説明することでわかるように。
その、あの本のシーンで4次元とは何かを説明してるんですよ。うん、映像的に。
うん。
そのなんかもうね、アイディアがすごいというか、わ、
うん、
かりますもんね、ちゃんと見てたら。
うん、
あ、4次元ってこういうことかっていう。うん、なんでちょっとノーランベストっていう意味でもちょっとインターステラーを5位に入れました。
うん、
で、続いて第4位。この世界の片隅に。
おー、ここ。
これでも多分これは去年もちらっと言ったのむっちゃもう。
まあそうなんだよな。ちょっと取り上げたやつはちょっと、敬遠しがちになっちゃうって。
まあ詳しくはあんま言わないですけど、とにかく、なんか、反戦映画なんだけど、その、政治色が全然ないと。でもだからこそ悲惨さが伝わるっていう、この、すごい構造になってて、小学校に流した方がいいですよね、これはね。本当に。あと意外と言及されてないですけど、この世界はさらにいくつもの片隅にで、まあ、完全に原作のエピソードを入れた長尺版になってるんですけど、
うん、
そのこの世界の片隅にの元々の方が僕はちょっといいかもしれないですね。
ああ、なるほど。
さらにいくつもの、に入ってないシーンとかもあるんですよ。
おー、あ、切ってんだ。
切って、たぶん僕がちょっと、寝てなければ、自分で。
調整で。まあ、可能性はあるよね。
記憶が正しければ切ってるシーンもあってですね。で、そのシーンが、主人公とその旦那さんがデートするシーンがなかった気がするんですね。
おー。
で、僕はラブコメが好きなんで、そこはちょっと入れてほしいなっていう。で、デートするシーンですかね。アイスクリーム食べるシーンかな。一緒に。そこはなかったけど、そこに行く直前まではあったんですけど。
なんか役者に迎えに行く？
あ、そうそうそうそう。
あ、だよね。
そこはあったんですけど、なんかその、感じのアイスクリーム食べるとこはあんま、なかったなと思ってて、まあ、そこで、ちょっと、4位に。まあ、アニメーション映画では、もうこれが1位ですね。いっちゃいますね。では、続いて第3位。フェイクです。
と。
フェイクは、森達也監督のドキュメンタリー映画です。もうね、今となっては忘れられてるんですけど、サムラ・ゴーチ・マモルさんっていう方がいましてね。
お
サムラ・ゴーチ・マモルさんに密着したドキュメンタリーで。
3位。
3位です。記事で見て、なんかサムラゴーチさん最近なんか行方がつかめないみたいな記事を見たんですけど、もうみんな忘れてるでしょ。あの一連の騒動とか。
でもゴーストライターやってた側の人は、はいはい、タニエノンとバンドやってたりするけど、
クーちゃんとかとやってるでしょ。
そうそうそう、ジェニー、はい。
そうそう、小籔さんとね、
うん。
出てきますよ、ガッキーも。
あ、そうそう、ガッキーだ。
ガッキーもフェイクに出てきました。
あ、出てくる。本人出るの？
本人出てる。その、森達也監督が、そのガッキーのサイン会に行くんですよ。で、そこも全部カメラ撮ってて、こう、あ、森達也と申しますとか、今ちょっと守さんのドキュメンタリー撮ってるんですけど、その、ガッキーにも話聞きたいな、みたいなこと言うんだけど、取材は受けてもらえませんでした、みたいな字幕は。その、守さんが、まあ、作曲するんですよ。ネタバレをしてしまう最後に。それは結構衝撃で、だから耳が聞こえてるかどうかっていう争点と、その本当に作曲能力あるのかっていう争点みたいな、もうね、そう、懐かしいでしょ。その
前提をもう忘れてるよ、我々。そうか。なんだっけ、だからサムラコーチは耳が聞こえない天才作曲家みたいな。
そう、現代のベートーベンって言われてたんです、うん。そうなんですよね。そう、だからそ、 それの真実に迫る話で、もう、ワクワクが止まんねえと、俺みたいな下世話なやつにしてみれば。っていうは映画でしたね。
相当前でしょ。で、ナミールドキュメンタリーの中でも、ワクワクしたと。
だって最後だって、サムル・ゴーチさんが作曲した曲がエンディングテーマになってますからね。この切れ味。
で、映画に曲出したり余裕でしてたもんね、サムル・ゴーチさんね。
してましたね。いや、このね、森監督の性格の悪さ、悪く言うと。
ああ
。最後にちょ、森さん、曲作りませんか？ねえ、絶妙な、でもそれぐらいちょっとなんか、いやらしい感じがないと、こんな映画できなかったんだろうなっていう、逆に言えばね。っていう感じで、3位で、ちょっともう時間がやばいんで、もう、ぺっぺっと。第2位、始まりの歌です。
お
ぉ。これ、多分、マイナーなんで知らない人も多いかもしれないですね。キーラ・ナイトレー主演ですかね。
そうだよね。マイナーまあまあまあ。ビッグバジェットではない。彼じゃあ、ハルクの人と。
そうそうそうそうそう。そう、ハルクの人が音楽プロデューサーで、まあ、それに、キーラ・ナイトレー演じるシンガーソングライター、子が見出されていくみたいな話ですね、簡単に。もう曲がまずいいし、あともう、キーラ・ナイトレーが本当に可愛い。キーラ・ナイトレー史上一番可愛い。そして歌が上手い。やっぱね、キーラ・ナイトレーは、この世で一番可愛いシャクレだっていうのを再認識しましたよね。
まあでも、シャクレーは、美人の条件ではあるからね、一応ね。シャクレ具合にもよりますけども。
もちろんね。でも、日本人は結構シャクレ嫌いますよね。
まあ、いじったりね。
欧米だと、シャクレっていうか、こう、受け口なんですよね、キーラ・ナイトレ。こう、顎が出てるんですよ、上の歯と下の歯を噛み合わせたときに、若干下の歯の方が前に出てると。
うん、
でも、なんか、この受け口が、欧米だと、こう、セクシーの条件らしいですけどね。いや、もう最高に可愛い。そして曲もいい。じゃあもう言うことないやんっていう。意味でるのにいいですね。いや、第1位。
うわ、
むっちゃ悩みましたけど、もうね、やっぱり、僕ほとんど映画見返すことないんですよ。一回見ると。
あ、
でこの1位の映画は、まあ、そうですよね。で、この1位の映画はちょっと元気がないと、何回も見てるなっていうのをね、自分の中で思い出して、この位置にちょっと順位を決めさせてもらいました。ソーシャルネットワークです。
だ
ー最高の映画です。
あ、まあ、まあ俺はまあ、なんとなく。
これはもうね、僕本当に仕事でなんかへこんだこととかあったらもう毎回見直します。それでちょっともうモチベーションをね、
まあいいよね。
あげてもらってる。うん。
もうなんかこう、綺麗事じゃないね。
そう。決して良いやつじゃないんですよ、主人公
は。でもなんかこう、野心があるってところを、こう、鼓舞される感じは。
あと、やっぱりね、こう、このね、親友と仲違いするじゃないですか。もうそういうとこも含めちょっといいでしょ。もう、なんか物語の典型として弱いんですよね。このスティーブ・ジョブスの自伝の映画もそんな感じじゃないですか。最初親友同士が二人で始めて事業は成功するんだけど、こう仲間割れして片一歩いなくなる、けど最後にちょっと揉んでくるかみたいな、この物語の形に弱いのと、あともう僕はもうフィンチャー大好きなんで、トップ10のうちにフィンチャー絶対入れたいなと思って、ゴーンガールと比べたときに、やっぱゴーンガールはもう一回見てお腹いっぱいなんですよね。あんな、えぐい映画は。男が見ると特にね。そう比べたときにやっぱソーシャルネットワークの抜けの良さ、定期的にアホみたいなパーティーシーンいっぱいあるんで、 もう常にビールラッパ飲みしてるでしょ、こいつらも。
まあ、ある、ね。
ハーバード大学やばいな、みたいな。
大学生だったな。
でも一応世界一の、なんかね、頭脳を持ってる奴らも、うん、やっぱもう、アホなこともするし、
うん、
もうすごい、むちゃむちゃ、ね、授業がうまくいかずにへこまされたりもするし、でもこう、立ち直って、ガンガン行くっていうとこはやっぱね、見てて気持ちがいいですね。
うん、
ということで、こういうラインナップになりました。慎太郎先輩の0年代ベスト10を。
よし、じゃあ。僕が、行きます。
お願いします。
10位。アベンジャーズ、エンドゲーム。
エンドゲームなのか。
いや、もうこれはね、まとめてです。
はい、そんなあり。
ブル。
いや、先輩入れてましたもんね。あの、去年のランキングに、ね。
そう、宮田のね、これはね、もう、うん、理屈こねるけど、2010年代を振り返ってなかったことにはできないじゃん。
うん、もちろん、もちろん。
で、MCU、10位。
いや、まあ、確かにこの10年間、映画界をリードしてた存在は何だって言ったら、それはもう、MCU であり、
うん、
アベンジャーズなんだよな。
うん、そう。
間違いない。
間違いない。
いや、本当に、象徴ですよね。
うん、象徴だ、10年代、うん。
ね、その集大成の映画がやっぱエンドゲームだし。そ
う。もう作品としても引っ張ってるし、うん、まあ興行としてもまあもちろん引っ張ってるし、
うん、
まあな、どこを撮ってももう完璧な計画だったよね。
さっきちょっと6歳の僕までの時に先輩が言ってましたけど、うん、その、こんな映画もできないんじゃないかみたいな話。うん、そういう意味ではエンドゲーム、そうじゃないですか、
うん、そうね。もうエンドゲームのあの見た後の感じは、ね、これ以降ね、うん、あるのかっていう、痺れる大断言。
本当にこの、年数の重みがありますからね。
うんうん、そう。多いよ。まあ、こう。よし。行こう。
はい。
9位。ベイビードライバー。
くー。センスがいいな。
いやいやいや。よいしょ。よいしょしない。
僕
まあ、でもいいよね。いいよね、これはね。
いいね。
いや、やっぱね、冒頭8分、頭の、最初の逃げるチェイスシーンは YouTube かなんかで最初から見れて、
うん、
もう、度肝抜かれたね。こんな、そう、映像と音が組み合わさってね、ミュージカルのようなね。
うん。
すごい見てて上がる。車もちろん上がるんだけど、また一つ次のステージ行ったかなっていう。でね、ベイビードライバーのその本当に最初の発車のシーンでね、あの、ベイビードライバーで、車の映画って、もう分かってるじゃん、見る前から。結構メタ的なんだけど、
うん
うんうん、その、発車するときに全員銀行から逃げてきます、ベル鳴ってます、乗りました、じゃあ逃げるか、お、国やっとドライビング見れるのかって言った瞬間か、の、バックから入るんだよね。
ああ。
あの、
確かに。
その裏切りの技術ってのは本当に痺れたね。すごかった。
外しがある。
絶対前、そう、行くだろうと思ったら、乗ってる人もそう思ってる演技してんだけど、うん、バックから入るっていう。もう、だからこっち構えてたこっちもガタガタよ、もうその時点で。どれくらい見せてくれるんだろうな、つって腕組んで見てたとこもバックで入ってるから、もうこっち、姿勢崩れてるから、
うん、
もうそっから全部かっこいい。
いや、かっこいい。
うん、曲もいいしね。で、かと、そしたら映像も、映像だけと思いきやもう後半もじりじりするがつい展開でね、父と子だったりっていうテーマがあって、今、本当にすごい。何回も見れるし。
ベイビーとは、うん、あの、喫茶店のウェイトレスのこのさ、恋愛模様も良くないですか？
そうそうそう。それだからあの子のね、イエスタデーの子ね。
そう、かわいいね。
ビジェム。
ジェームズね。
めちゃめちゃ美人だよね、あの子から。すぐ。
美人。あの、二人のやりとりもおしゃれでいいじゃないですか。
うん。
エポラっていう名前で。ね。
そう。
曲と絡めておしゃれな会話するやん。
うん、そうね。 14シーンばっかりで、全然、そんなに尺も長くないのにっていう。よく考えられてる。
エドガー・ライト恐るべしと。
恐るべしおすすめの一作ですね。
はい。
8位。D2、トレインスポッティング。
あー。これ一緒に見ましたね。
2018、俺も1位に上げてるから。
なるほど。
まあ、っていうか、2作目なんだけど、トレインスポッティング。まあ、伝説の。カルト映画、うん、トレインスポッティングの2作目。でも、まあ、普通逃げ出すけど、こんなの2作目を作れって言われたら。
はい。
ただトレインスポッティングらしさを残しつつ、ちゃんと2になってて、で、正当な続編作ったなって感じで、俺では満足できて、で、途中のギャグとか、
うん、
あの、宗教の集まりの、あのギャグが本当に好きでね、あの宗教戦争で勝った年の年代なのかな、1600何年っていう数字が4桁の数字がね、
はい、
全員のクレジットカードの暗証番号っていうのを見透かした主人公がみんなのカードを奪って金を下ろすっていうシーンがすごい好きで、なんかこう、なんか、盲目さっていうのはやっぱり愚かだからさ。まあ、そこに突っ込み入れてる感じがすごい好きで。うん、まあ、うまく説明できてるのかわかんないけど。まあ、あとエンディングは最後の映像が好き。踊ってる主人公を部屋がズームアウトするんだけど、それが延々に CG で続くっていう終わり方で、まあ、トレインスポッティングは終わらないよっていう、まあ、このダメさ加減。無限ループなんだよっていう、終わらない終わり方で。
オリジナルのトレインスポッティングも終わり方いいんですよね。
うんうんうん、
主人公は一人、こう、金を持ち去って歩いていくっていうシーンで、オリジナル一
作目終わる。オリジナルがね、まあ、あのか、まあ、そこに曲がね、半端ないんだよな、しかもね。
いや、やっぱり、オリジナルキャストでちゃんとやってるから、T2
も。そう、それも、でかいね。
うん、またあいつらに会えた嬉しさってありますよね。
まああるね。でも、俺にとってはその一作目に匹敵する面白さだったね。これも最後まあじりじりするし、あ、だから終わらないって言うとやっぱりこの宿命の対決、逃げられないって感じが出てて、まあ運命というか、まあ熱かった。
いや、よくやりましたよね。
うん、よくやったよ。怖いよ、やる、本当は。
怖い、怖い、本当に。
Yes. で、はい、7位。キングスマン。もう、まあこれも外せたくないかなって感じで。
3がそろそろ。
ああ、そうか。でも、なんか次ちょっと違う雰囲気というか、主人公違うかもしれない。なんか過去編、うん、
あ、そうだ、過去編だ。あいつだ。コリン・ファレルの。
うん。
過去編か、確か、う
ん。なんか古い時代になる気がする。
うん。
まあ批評的で、まあスパイ映画っていう前提があっての、いろんな小ネタ。
そうですね。
ギャグがすごくクレバーで楽しめたし、で、まあラストのね、頭吹っ飛んでいくシーン、まあ最高のミュージカルでしたっていう。
あんなさ、クラシックの名曲をあんな意地悪
に使う。そんなことにね。あと中盤か。中盤の教会のシーンね。まあ、それこそ南部の保守的な人たちの教会に主人公が突っ込んでって
主人公じゃないよ。
ああ、いや、まあ、前半は主人公だからね。だから、主人公にそれをさせるっていう、こう、劇中のロジックがありつつそれをさせるのを実現してる。
うん。
まあ、目から鱗だったよね。まあちょっと監督としても10年で上げときたい一人だ。
やっぱアクションシーンを面白く撮るよね。うん、
いやー、中盤はね。めちゃくちゃかっこいいよね。
かっこいいんだよな。わかります。
うん、これロジックで言うところじゃないんだけど、本当にかっこいい。
うん。かっこいい。
で、
はい。
次6位。ローグワン。スターウォーズです。
いやー、来ると思ってましたよ。
ログワンはね、まあ、いや、でも映画全体が、なんかこう、反乱軍のスピリッツに溢れてて、 なんか、それが、と、うん、ちゃんと、踏襲されてるか、まあ、いい、好きだね。その、名もなき兵士が死ぬだけでももう、泣けるし、エピソード4を想像してれば、もう、おのずと、なんか自然と涙が出てきて、お前たちの死は無駄じゃないっていうのを常に心の中にありながら見ると、本当に悲しいし、と、ハンマーヘッドコルペットっていうね、戦闘機が出てくるんだけど、
アンラン軍。どんなやつですか？
あのね、ぶつかって、デスターデストロイヤーを押すだけしかできないんだけど、なんとかそれで、スターデストロイヤー同士をぶつけて、ちょっと足止めさせるみたいな。
うん、ありましたね。
うん。なんか、こう、工夫で。物量ではもう完全に勝てないわけだから、工夫で戦うとこも好きだし、まあ、結局やっぱ、チアルートさんかな。フォースないんですよ。フォースないし、ね、ジェダイも廃れてね。いないの、一人も。一人もいない中、うん、なんと、ジェダイを信じて、目も見えないのに、まあ、強いんだけど、最後、チアルートさんが、あの、押さなければいけないスイッチを押しに歩くときに、フォースは我と共にっていう言葉を口ずくりつぶやきながら歩いていくんだけど、うん、それでもフォースも何もないのに、フォースの力を信じて歩いてって銃弾を食いくぐりながらそこにたどり着いたっていう時点で、もう、だからジェダイじゃないわけで偽物なんだよね。偽物なんだけど、信じる心っていうのはもう時代超えてるなと思って、これね、やっぱり偽物が本物を超える瞬間だったなと思って、本当にチアルートさんのね、あの、さえラストシーンはすごい好きですね。
いや、やっぱりこう、唯一評判のいいスターウォーズシリーズですよね、最近の中では。
あ、そうだっけ、あの、スピンオフ系では。
まあ、スピンオフも、あの、新三部作も含め。
ああ。
だから誰もあんま文句言ってないのって、ログワンぐらいじゃないですか。
ログワン、まあ、賛否両論だったけどね。まあ、でもなんかみんな見直されてる雰囲気はなんか、ちらほら聞いたことあるけどね。まあ、だからでも、エピソード8、まあ、8はいいとしますけど、とか、まあ、サンソロとかね。
まあね。
もう、そういうのがある中考えるとすごい、クオリティでできたと思うし、ちゃんと反応
を、ね、
ス中心に置いて。あ、まあ、あとダスフェーダーね。ちゃんとサービスもあるっていうね。
最後に。サービスあるね。
最後に、そう。で、エピソード4に直結ってところが、もう、ロードショーで4をね、何回も見た世代はもう泣くしかないんだよな。
確かにな。ちょうどいいじゃないですか、その、過剰接待になってないもんね。うん、ちょうど、まあうね、良くないですか？
超オリジナルだし、
ね。うん。確かに。
です。
はい。
はい。5位。風立ちぬ。
いやー。わかりますよ。わかも、わかも、僕もね、迷ってたんですよね。
まあ、しょうがない。10個し、10個
なんですよ。そう、ほんとしょうがない。
ね、うん。あのね、まあ、まあ、ディテールがどこば、まあもちろん初見でそんな、なんか疑問だらけですよ、それは。初見ではね。で、見返していくうちにね、あと、まあもう年も取ってね、まあその宮崎駿の領域には全然達してないけども、風立ちぬの主人公があれだけの犠牲を払って、ライバルと切磋琢磨して、もう日々鍛錬を積み、犠牲を重ねてね、やってきたことが、あのラストシーンに繋がってると思うと、ほんとやるせないわけで。あの、すべては夢幻なのかという、終わりがなんか達観しててね。
あと僕は普通にラブコメとしてむっちゃ好きなんですよね。
ああ、まあ結構で見せるよね、恋愛でね。だから一番大きな犠牲の一つも奥さんだからな。
奥さんだし、あとね、やっぱ、泥臭さがあってね、その、奥さんが好きじゃないんだよね、実はね。ちゃんと見て、そのね、お手伝いの女の人の方を最初好きになってるんですよ。よく見ると。主人公は。
うん、
で、そのなんか電車のシーンで、その、まあ、あるんですけど、この、 ヒロインと主人公が出会うみたいな。でもね、そのシーンはもう完全に、その主人公の堀越二郎の方は、そのお手伝いさんの方にね、持ってかれてるんですよね。
うん、
っていう、ちょっと、ドロッとしたシーンもあって、
電車のとこに。
電車のとこね。そう、で、そこで、なんか、お礼に、こう、お手伝いさんが来るんだよね。あの時助けてくれた、みたいな。で、その時に完全にちょっと堀越二郎、また会えるんや、みたいなね。
うん、
なってて、その感じもいいというかね。
まあでもあの電車のシーンも重要でね、あの電車と電車の間に入って、風吹いてね、うん、帽子飛んでくシーンがね。あそこが風立ちぬ、言うんだよね。うん、
そう。
まああの、風が吹いた。やらなければならないっていう意味のことを奥さんと会話してね。
あとやっぱ、これ映像系アニメ版でも使われてますけど、
うん、
効果音を人の声でやってるっていうね。
そう、全部ね。
の、ミヤさんと鈴木さんとかやってるんだよね。
うん、
羽の音とかね。
とか。
そう、戦車のとことか、
うん、
あと、関東大震災の時のね、
そう
地響きの音とかもね。うん
だから、ジローが飛ばした飛行機の音が、そう、口で遊ってる。まあ、ごっこ遊びなんだよね。
そう。
だから、そういうのも相まっても、夢幻、感を。これだけ、年数かけてやってきたことが夢幻かもしれないってことへ繋がってきてね。すごい、もう、気が遠くなるというかね。
何でしたっけ最近、こう、ミヤさん新作やってるじゃないですか。
うん、
で、3年かけてついに40分できるみたいなね。ことになってましたけど。でもほんま時間かかりますよね、アニメは。あともう、この話は絶対避けてはいけないと思うんですけど、
うん、
庵野さんどう思います？
あ、
いや、
声優として。
庵野さん、声優として。
いや、俺も、最初は違和感あったけど、後半はもう気にならんかったな、初見でも。
僕もそうなんですよね。
う
ん、
まあ言う人確かに、まあ、めっちゃ昔だからあれだけど、いたね。それは。
いや、まあ、そらね、そら、多分あれだと思いますよ。その、あんの面白くねで決めてると思いますよ。そら、
宮
さん
の鈴木さん。その映像ある。あんの
ね。
あの、プロデューサーが言うんだよね。
あ
んのとかってギャグで言うんだよね、鈴木さんは。
そしたら、宮さん食いついてね。
宮さんが、あ、じゃあ最初笑ってんだけど、途中、あんの、おぉ、みたいな感じでちょっと考え出してね。
そしたらもう次のカットでオーディションに来てるっていうね。
そうそうそう。
いやー、そうやったよな。
エヴァンゲリオンみたいな大男が、ね、野生の。
いやー、新エヴァ早くって感じですよね。
やばいよねー。まあでも、ちょっと希望が見えてる。
そうですね。
あとね、まあ、これで終わらしたいんだけど、松任谷由実の飛行機雲だったじゃん。
はい。
主題歌が。飛行機、なぜ飛行機雲かってことなんだよ。
うん。
飛行機雲っていうのは、飛行機の少し後ろに現れて白い線引いてくじゃん。飛行機雲っていうのは絶対に飛行機に追いつけない存在なんだって。つまり、あの飛行機が、二郎さんで、奥さんが飛行機雲なんだよっていう。
僕、あの、普通に、あの子は死んだみたいな歌詞じゃないですか。
うん。
むっちゃ暗い。あの子は死んだっていうのはもう、あの子イコールゼロ戦だなって思って聞いてましたね。もうだって子供みたいなもんでしょ。二郎からしたら、自分の、
うん。
それがこう、無残に散っていくっていう。だから、そういうのもあるのかなってちょっと思いましたね。
まあ、腹と犠牲の中のね、ゼロ戦もあるし、
うん、
ゼロ戦で亡くなった人たちも入ってるから、うん、もう本当に。
そう。
ああ、そうだ。そう今ね、安野さんの話で続けて言えばよかった。だからなんで安野さんにしたか、
うん、
の話も、今思い出したんだけど、声優って、いろんな役を演じられると。
うん。
それは何にでもなれる、器用な人だから。 そのことをね、多分ね、宮崎駿はね、分け知りって呼んでたんだけど、うん、分け知りが次郎を演じると、それはもう真反対の人物だから、うん、不器用な人間がいいっつって安野さんにしたっていう。
なんか、まあね、なるほどね。
いや、でもね、こう、語りしろあるね。わかんないところだらけでね。スパイゾルゲも出てるしね。ね
ゾルゲ出てるようにしれっとね。
ねえ。メソーでね。メソカルザ
で、ね。そう。
いや、すごいよ。やっぱり。
すごい。
早おわ。
だ全然、あれだもん。堀達夫の風立ちぬ。話違うもん。だから。
違うもんね。
うん。面白くしてるよね。だいぶね。
うん。
あとやっぱ、自分のことをやっぱむっちゃ入れてるじゃないですか。
入れてる。
皆さん毎回ね。
だから本当に。話でしょ。
そう。ジローイコール宮さんって見えるもんね、
うん。
あんな個人的な映画撮ってるのにこんな大ヒットするってやっぱもうすごいよ。
まあね、それはもうみんな最初ポカンだったらもうそれはわかるよ。まあ俺もそうだったしね。でもね、ちょっと考え、立ち止まってね、考えてみればね。いやこんな噛み応えがあるね。ずっと味する映画、ほんとすごい、マジで。
ずーっと味するよ。
うん、ずっと味する。です。はい。長い。
仕方ない。
4位なんで。シンゴジラ。安野さん。
来た、安野。あ、着せずして。
着せず。
安野リレー。
安野リレ
ー。主演と監督でのリレー。
うん、まあ、これはでも、
いや、もう、文句ないでしょ。
文句ないね。まあ、奇襲とも言えるけども、もう、すごいテンポで、畳みかけて。
だってもう、シン・ゴジラもう、もう、実質僕も入ってますもん。
まあ、まあね。
ほんとはもう、
そうね。
もう、最後の最後まで迷ってました、僕は。シン・ゴジラは、マジで。
こんなポン、ポン、ポンと撮ってじゃないけど、でもまあ、ちょっと実写やれやって言われて、撮って、で正解叩き出せるもうマジでもう驚愕だよ ね、
よね。いや本当に冗談なしにこう邦画のレベルを一気に上げてしまったと思う、ね、この一作で
遺跡投じたよね。
うん、やっぱね、どうしてもこう役者のなんか違和感みたいなってどんな作品でも出るんですけど、邦画の場合でもなんかシンゴジラは、もうみんななんか役者がね、いいんですよ。
まあ、
むっちゃ、まあ、早く。
役者の遊び、しろはないもんね。
そう、そうそうそうそう。すごい。ね、役者にしては残酷なことかもしれないけど、でもそれが逆に。
その中に、でも個性は出てくるわけだからね。
そう。そうなんですよ。
うん、
だから、なんかみんな生き生きしてるんですよね。あんなに詰め込まれてるのに。
うんうんうん、バチバチ。
うん。鈴木先生での長谷川さんの演技が一番長谷川さんの中で好きだったけど、もうシン・ゴジラには勝てないなっていう。やっぱね、みんなやっぱシン・ゴジラがベストなんですよね。さとみすらも。みんな叩くけど、やっぱ僕結構、石原さとみの役好きで。
まあさ、まあ今、パッとと、実写、アニメから実写パッと行って、まあ正解叩き出してって言ったけど、うん、ただ、あれなんだよね、安野さんの手癖というか、得意分野で言ってるんだよね。石原さとみはアスカだし、
うん。
綾波レイもいるし。
ショートカットのね。
そうそう、あの、
理系女子感ね。
その理系女のあの人。
まあ、一応言っとくと、安野さん、ラブ&ポップとかキューティーハニーもありますけどね。
ああ。だから安野さんのフィールドで実はやってるっていうところが、したたかで強い、すごくクレバーなんだよね。
いや、本当に、ラブ&ポップはかなり原作リスペクトなんですよ。村上龍の。
うんうん、
だから、あんまり安野さん色ってないと思ってて。
な
で、キューティーハニーは僕はちょっと全然ダメだと思うんですけど。いや、シンゴジラは本当に来たなって感じで。
うん、
誰がどう見ても安野さん映画でしょ、これは、
うん。
だってもう曲もエヴァンゲリオンだし。
まあ、そこにたどり着いたっていうのは、まあ、
ね、
いろいろあってっていうのはもちろんあるけど、まあ、すごい結果出すのかね。
あんな盛り上げてくれるっていうね、うん、ゴジラで。
ちょっとね。
素晴らしい。
男の女も関係ないんだもんな。
うん。
どんなの子見てたの楽しかったって言ってたからね。全然その間とか知らない。
あとはやっぱり、iPhone で撮ったりしてるじゃないですか。
そうね。自分ね。もう自分で撮ったんだね。
そう、だから、そう、なんか、あそこから結構増えましたよね。方法がでも、うん、iPhone とかで、こう、主観映像撮るみたいな。
うん、そうね。だから、
後、
こう、
うん。
逃げる人たちの視点をそれで撮ったりとか、バスの運転手の視点をそれで撮ったりとか、なんか、こう、うまく使う。
そうなんですよね。
使い方で。
うん。だから、なんか、後の作品への与えた影響っていう意味でも、やっぱでかいと思ってて。
うん、そういうようになってるよね。
なってますね。うん、
まあ、あと、あれだな、最後、作戦か結婚した時の BGM、怪獣送信劇か。
うん。
もう、ままかかってね、もう俺は BS で録画したゴジラを見てた俺にとってはもう、感動だったね。
そうですよね。
なんか、こう、昔の映画だとなんか、敵の宇宙船のなんかよくわかんない装置を焼き切るときに流れてたりするんだけど。まあ、と、同時に怪獣との戦いが同時進行するっていう、カットバックが続く。だけど、まあ、まあ、それと似たような使い方ですごくリスペクトがある。そういうものにリスペクトも入った、うん、完璧な作品だったと思います。
やっぱり、いまだにテレビ放送されたら、ツイッターが盛り上がってるもんね。
盛り上がるもん。だから、
それはもう、
2年前ぐらいに、ツイッターで疑似的に今日ゴジラが上陸する日だから、って。
ありましたね。
みんなでそう、上陸したっていう前提でツイッターで盛り上がろうっていうハッシュタグがあったもんね。
ありましたね。懐かしいな、
うん、で、
はい。
トップ3、ね、難しいんだけど、もうちょっと笑っちゃう。
難しいね。
3位。
はい。
マッドマックス。
怒りのデスロード。
怒りのです。フューリーです。
フューリーロード。
うん。いや、これマジ映画館でよかったね。これも一緒に見たか。
一緒に見ましたね。
まあなんか、まあ理屈はあるんだけど、理屈じゃないというかね。でも、心地いいんだよね。もう流れてくるものほとんどが。
もうノンストップでしょ、もう。
すっごい映像体験。
全部サビ、みたいな。
そうね。最初の方の、こう、誰が一番頭悪い車考えたか選手権。もうすごいしさ、俺の車がすごいぞ、俺の車がすごいぞ、俺はトラックだぜみたいな。見ろ、このハリオっていう。全員頭悪くて最高なんだよ。
頭悪い。最高だ
よ。いや、最高なんだよな。いや、だから逆に天才しか出てこない。
いやー、もうね、やっぱ僕でも妹誕生かな。やっぱあんな魅力的な悪役。
うん。
そうそういないね。うん。
まあ意外と人間的な。
そう、あいつらにもちゃんとね、理があるっていうのが一方的になってなくていいよね。
まあ、それがね、だからなんかよく言われるけど、最適解を出す者同士のね、
そう。
戦いっていうかね。
そうなん
ですよ。ところがもうほぼない。
あとやっぱ、フィリオサがみんな大好きですよね。いやでもシャーリーズ・セロンはあそこからなんか、もう、武闘派になってますよね。
まあそうね。あそこが、からか。
あそこからなんか、
覚醒したよね。
昔からのハリウッドの伝統ですけどね、この今まで絶世の美女の役をやってた女優が、
うん、
ある作品から武闘派になるっていうね、
うん、
その、ターミネーターのサラコナーもそうだし、エイリアンのシガニーウィーバーもそうじゃないですか。
うん、
完全にそのレールに乗りましたよね。
まあ説明不要だな、マッドマックスはね。まあ音と映像、うん。
ちなみに映画秘宝の1位でしたね、確かね。
ああ、もう、総合のみたいな。
確か、うん、0年代ベスト、
まあね、
1位だった気がする。うん。
でもこれ映画館でもう一回見れるんだったらね、
ちょっと
チャンス伺ってね、見てもいいんではないでしょうか。
はい。
2位、ソーシャルネットワーク。
いや、そうなるよ。
いや。
ほんまにいい映画ってことやな。
いや、これはね、まあさっきもまあちょっとかすったけど、まあこう。
はい。
まあでも野心だよね、主人公の野心が。
ギラついてるもん、あいつ。
まあでもこっちも頑張る気になるよね。
うん。あと、さっきは言わなかったですけど、あの CG すごないっすか？
CG、ね。
あの双子。
双子のね。
うん。
あの二人も変な雰囲気出ててね。
最初 CG ってし、あの死ぬまで双子のキャストだと思ってました。
ああ、あの人ね。あの人でもちょいちょい出てるよね。
コードネーム。出てますね。
っていうか、まあ、あと、あれだね、市民権、オマージュが。
オマージュですね。
あと、ジェシー・アイゼンバーグだな。いい。
まあ、ソーシャルネットワーク、まあね、出ざる得ないよね。
まあまあ、ちょっと、卑屈なところもでもいいよね、ジェシー・アイゼンバーグね。まあ、だから2010年考えたジェシー・アイゼンバーグも、大活躍だよね。
大活躍だし、もうこんな嫌な奴の映画なのにこんなに勇気くれるっていう、
うん、
この。
ロジック、まあ、インターネットっていう世界も広がってっていうところもあるけど。
うん。その、こんな嫌な奴だけど最終的には元カノに振り向いてほしいっていうさ、あの悲しいラストシーンもあるじゃない。
まあ、円環構造になってるよ。
ね
え。あれだけの人が、熱狂した Facebook を作った人が一人の人に認めてもらいたかったってい
う。そう。だからあんな性格最低のクソ野郎なのにやっぱり嫌いになれないのはそこがあるからなんですよね。憎みきれないというか。いや、まあこれはもう納得ですよ。てか、ね、むしろ1位が気になるな。
1位ね。いや、でもこれね、ああ、って感じだよ、うん、もう。でも、
あ、本当に納得。
1位はね、もう、決まってたかもしれない。
僕、正直、言っていいですか？ローグワンが1位だと思ってたんですよね。
いやいや、そんな？
いやいや、それぐらい先輩、
まあ、まあ、SP
を刺さってる。
いや、でも、うん、もうそういうもん超越してるから、早い上やってことだね。
なるほど。では、1位。お願いします。
霧島部活やめるってよ。
いや、だから、それもあったよね。
だから、入ってない、10入ってないよっていう感じだね、総額君っていう。まあでも、こんなもんは、でも、全部1位だからね。
でも全部1位ですよね。いや、俺、霧島はね、30にはギリ入らなかったですね。何者と並べた時に、浅井亮被ったなと思って。
あ、いや、だからね、霧島だってもう結構前だし、もう何回も見てるから、まあもう、ちょっと職場気味で、こ
う、
うん。まあとかもあるって外すとかも、まあ外した作品もいっぱいあるから、まあいろいろあるよね。これは原作も読んで、で、どういう脚色が加えられたのかをもう、確認したんだけど、やっぱりね、原作より映画化が完璧で、
僕も映画の方がいいと思います。
いや、本当にこれはもう突っ込みどころがない。もう、てか映画が取り扱ってるテーマが、もう実存の話だから、もう、なんか世界のすべてをもう取り扱ってるわけで、これやったら次何すればいいの、うん、みたいな、もう究極のテーマだから、なんかもう。
ね。学校が世界の象徴になってるんですよね、ちゃんと。
うん、そうね。
スクールカーストがもう本当に社会の繁栄になってて。うん、
だから学校以外はオミットされて、何も、それ以外の世界は出てこないっていう、世界の縮図になってるから、外部は存在しないわ。
そう、だから、世界は閉じてるから、逆に純度がもう高なってるんですよね、うん、完全に。
だからあれは学校じゃなくても会社に置き換え可能だし。
うん。
っていうところなんだよね。
そう。
だから青春映画じゃないんだよね、実はあれはね。
あー、何ですか、僕は、なんか青春映画的なとこはすごい。
まあそれも一つのスパイスなんだけど、突き詰めるとね。 だからあれを青春映画だと思って、いや、これには関係ないって言ってみないっていうのはないじゃん、だって。うん。まあ、そこで楽しめるのはそれでいいんだし、けど。
いやー。僕はもう橋本愛が一番可愛いと思うんですよね、霧島の頃が。
まあ、当時無双だったからね。
無双でしょ。で、橋本愛自体がもうサブカルむっちゃ好きじゃないですか。おなんか日活ロマンポルノをピンク映画系とか結構プライベートに見に行くみたいなさ。それこそサブカルのミューズみたいな存在がもうまんまね、こうクラスの一軍でいるけど鉄を見に行くとかさ、うね、もう理想でしょ一軍の女の子が、っていうさ。
まあ、だから、こっちテンション上がってるもんね。まあ、ほら、踊ってる瞬間はね。
本当に。
それがさ、ドンキで殴られたような衝撃だよね。
いやー、もう、きついんだよな。
そう、だからそういう表面でも楽しめるし、考えれば考えるほど深いし、
深い。いや、
もう完璧の中の完璧だね、もう本当に。
やっぱ、僕はこれは原作のすごいいい点だと思いますけど、
うん、
その、五島を待ちながら形式と言いますか。
うん、そうだよね。
この、ね、その、ある一人の人物のことを巡って展開するのに、その中心は出てこないんですよね。うん、その原作の構造と映画の群像劇っていうのがもうバチコーンってあっても良くないですか、
うん、だからその、終身不在の群像劇っていう側面も映画でより強調。
そう、そうそうそう。
して前面に押し出してきて、この原作理解度の高さ、第八監督。
いや、ほんと高い。い
や、もうやばいっていうね。
いや、脚色、まあ、第八監督と、あと、キアスさんか。ね。が二人で脚本やってますよ、確かね。キアス・コーヘイさん。
いや、だから、もうむしろ原作者より原作理解してるんじゃないかっていうレベルだよね、これは。
いや、本当に、うん、いや、すごいと思う。
僕はマジ冗談の気ってそうなんだよ、うん、多分。まあ、松岡茉優さんも出てますし。
東出君も出たね。
東出君も出てますし。
彼女役やね、東出君の役、ね。
そうそうそう。
確か。そうか、あれがデビュー作ぐらいじゃないですか。
あ、ぐらい。
さんね、
これでモデルやってて
。そうそうそうそう。
2020年こんなことになる。まあ多分、これ言ってないこといっぱいあるんだけど、まあ。しょうがないな
。加味してやるかと。
しょうがないな、うん。まあもう一生忘れないな、この映画多分。
いやー、まあ確かに。
まあでも確かその青春あるあるでね。
うん。
チーム分けを、クラスのスポーツ得意な子を決めたりとかね。お前いる、あいついる、あいついらないの、最後の残り物になったりさ。
俺マジであの一軍同士の会話嫌だわ。
そう、あとそうね。コード読み合い。
うん。
イケてる女子同士のグループ。
いやーもうきつい。浅井亮さん絶対もう意地悪すぎでしょうね。
あ、でもね、その、浅井亮も、原作、うん、あれが新人デビューっていうかなんか新人、翔太撮った最初かなんかの小説で、それに何年後かに追加エピソードを加えた文庫版かなんかが出たんだけど、
あ、それ知らなかった。
もうね、中学校の頃、主人公の。
神木くんがやってた。
うん、神木くんがやってたキャラと、あの、橋本愛のキャラの中学校時代のエピソードが、ほんの軽く入ってたけど、まあそれがね、めちゃめちゃ良かった。
マジ読まなあかん
やつ。やっぱりね、年数の経ってるからか、うん、もう、文章運びがもう段違いに良くなって、やっぱね、ちょっと荒削りというか、気象がやめるっていう、で、まあ、とこもあって、るんだけど、その追加エピソードの美しさといったら、こう、すごい。
最後ね。
すごかった。うん。まあ、映画の理解度の高さといったら、もう驚愕、脚色っていうのはこういうことなのかっていう。
いや、本当に。
でしたね。
いやー、なん最後も納得だな。霧島ね、いやー、ほんと、もう言われたらもうすごい腹落ちしますもん。
じゃあちょっと番外ピッピってちょっとさ、一言ずつぐらい言いたいのがあるんだよね。
あ、じゃあ、今度先輩からじゃあ、どうぞ。
俺から言って。
はい。
10年代、まあどうだろう。さっきのチアルートっていうか、役者つながり、イップマン。
あー、今度は最後で
したっけね。最後とかだね。まだ一応続いてんのかな。もう4作目
イップマン、イップマン、そうですね。イップマン継承で3があって、次4ですかね。
今、カンフー映画ってあんまないというか、まあ日本で流行ったりしないんだけど、まあ正当、カンフー映画正当、現代版みたいな、まあ懐かしさもありつつ、まあサモハンキーボードが出てくるし、めちゃめちゃかっこいいんだよね。
ちょっと補足すると、ブルース・リーの師匠なんですよね。
あ、そうだね、主人公がね。で、その、結構泥臭くっていうか、変な、もう CG とか使わない、もう動きで見せる。まあ動けるから、俳優さんが。ドリーン、ヒエンが。なんだけど、それとね、似たような時期にグランドマスターって見たんだよね。チャンツイーとか
言ったんだけど。ああ、はいはいはい。
まあそれも、まあカンフーというか、まあちょっと知識が間違ってたあれなんだけど、まあいろんな流派の武術が戦って、強さ競うみたいな、あの映画なんだけど、それがその監督はこう映像美をすごい見せる。水とかのしぶきを拳が弾いたりとかの、こう、超、スーパースローで見せたりする監督で。まあ、それはそれで美しいんだけど、なんかね、カンフーのかっこよさってこれね、イップマンのなんかこう、泥臭い方が、なんかよくわかったなっていう。まあ、両方すごい面白かったけど、まあ、そういう見比べも面白かったなっていう。英国王のスピーチ。よかった。
よかった。最高って。
最高。あの、師匠も成長というか、ただの先生になり、収まってない。師匠も成長するよっていうところがすごく良かったです。うん、空に。ちゃんと主人公も歌って、歌が上手い。歌が上手いはいいか。でもしっかり歌うところにすごい女優魂感じますね、宮崎葵。
宮崎葵版がいいんだよな。
うん、めちゃめちゃいいね。まあ、アジカの曲もすごく素晴らしいです。ね、ピープル vs ジョージ・ルーカス。
あー意外、
こんな切り口があるんだと思ったね。その時はこういう知らないし、まあ日本ではあんまやれないから、こんな批評全開。うん、まあビッグバージェットに対して。まあ姿勢がすごく素晴らしいし、まあギャグが秀逸でね、もう出てくるファンがもうことごとくエピソード1、2、3ばっかりしててね。俺の中では 1,2,3 は存在しないとか、ジョージ・ルーカスが、あの、ポスター貼ってんだけど、生年月日で生まれ年と死んだ年が書いてあって、死んだ年はね、エピソード6公開の年になってて、エピソード1と3はないんだよっていうことにしてたりしてね。もうすんごい面白いね。
あいつらに新三部作の感想聞きたいけどね。
もう聞きたいね、さらに。
僕はさ、ワン、ツー、スリー好きだから見ててちょっと不快な気持ちがあってちょっと
な。なるほどね、好きなの俺は。
うん。
まあね、でもそういう作品としてね、まあそういう切り口だから、まあそれで、一つの作品になるためには多分、そうしなければいけないことってことある。まあうん、ハングオーバー、ワン、ツー、スリー。
わー。
超最高でーす。なんかいきなり始まって何が何だかわかんない、これは何なのかっていう先がすごい気になる仕掛けがあって、で、まあ、ギャグはもちろん面白いんだけど、その仕掛けで先が気になるっていうのね、良かったよね。
僕も好きな作品で、ちょっと前にやってたヒモテハウスにもハングオーバー的な話をちょっと入れさせてもらったら、酔っ払って記憶ないとこから始まるっていう。
なるほど。
で、ね、シチュエーションが面白い。
バーがジョーカーにつながる。
そうだね。
だよね。まあちょっと、無視はできないので。うん、そう、これでもね、俺トップ10、マジで悩んで、サウダージ。
いやー、僕もサウダージ。
これね、悩むよね。
もう、
これは
ね、あのさ、富田監督の映画ソフト化してくれんからさ。
え、これないの？
うん、だって、クゾクはソフト化しないっていうことを、こう、前提に作って、だ見直したいんだけど、見直せないんだよね。
ヒュートラかな？これはね。これも一緒に見ましたけど。
一緒に来ましたね。
本当に見てよかったね。この腰重かったけど。
あんなにさ、タイマー吸う方がもうないでしょ。
あ、まあ、それもあるしね。まあ、田舎のね、日本の田舎のもどうしようもないところでね、どうしようもない物語でね。だ
から、ブラジル、うん、その、ブラジルと、ね、日本人の、うん、考えちゃうよね、そういうとこもね。
そうそうそう。で、今、シャッター街になった商店街で、もう、まあでも、ほんと、邦画史に残る美しさだと思うよ、あの、シャッター街が昔の、ね。
最後のシーンね。
そう、妄想で、昔の賑やかだった頃を主人公は思い出すんだけど、あ、それは本当はないものだっていうこのギャップ。ゆえにさらにそれが美しく見えるっていう、完璧なシーンだったと思います。
いやもう、それでタイトルがサウダージだからね、もう うまい、うまいね。
しよっかな、もう。あと、裏切りのサーカス。
いやー、もうタイトルがかっこいいもん。
あ、まあね、そうね。あと、英語版もすんげえ超かっこいいね、タイトル。ティンカー・ソルジャー、なんとか、チェスの駒の名前になって
る。そうそうそう。僕、これで初めて、あいつ死にました。
あ、ベネディクト・カンババッチね。
ああ、カンババッチ、
うん。
意識しましたね。
カンババッチの年代でもあるね、2010年代はね。大活躍だったよね。
そう、結構難しいゲイの役をやってたよね。
うん、難しい。やっぱ重要役。なキャラ
が、ね。重要ですね。
渋い、おっさんたち。
いや、もうなんか、色系がすごい。
あ、そうね。ああいう大人になりたい。
イケオジ映画としておすすめ。
カンバーワッチつながりでいこうかな。スタートレック、イントゥーダークネス。
ああ、イントゥーダークネスの方ね。
無限地全能に近い存在の宇宙人、カーン。
うん。
演じてたけど、カーンがレーダーから消えて、うわ、みんなもう死んだわと思ったし。あとの瞬間、カーンがレーダーに復活する演出。めちゃめちゃかっこいい。最高です
。スタートレックはもう、全然評価高いよね。新、
うん。うん、そうだね。
リブートも。やっぱ、魂がこもってるから、
うん。
監督の。
そうだね。
監督はだって、スターウォーズはそんな好きじゃないからね。はいはい。
で、宇宙兄弟。
意外すぎる。
これはね、まあ、オープニングがかっこよかった。
いや、いいと思いますよ。
曲もずるい。あとでも、ねはい、こう、宇宙兄弟みたいな漫画が流行るっていうのはでもいいことだと思います。
いや、いいことですね。
うん、大人向けじゃん。はっきり言って。
あと、キャスティングも良かったよ。
うん。なんキャスティングも完璧でね。うん、ちゃんと。
大泉洋と小栗旬。うん。
大泉洋じゃない。それ想像のキャスト。
あれ？
小栗旬と。
小栗
旬。
あ、岡田将生か。
岡田将
生。お前、想像のキャストだった。家変わってた。
それをみんながやればいいんじゃないかって言ってた。中兄弟が流行るのはいいと思います。このなんとか、
はい、
なんとか鬼とかでいいと思います。ワンピースフィルム Z。が、これだけは外せない。
小田さん脚本ね。
あのね、あ、これね、でも、鈴木おさむの脚本入ってるのかな？
あ、マジで、うん、小田さんじゃないんだ。
なんかね、その前にもなんか一作やってて、それはボコボコに結構気を下されたらしくて、リベンジの一作だってような気がするんだけど、これはもう、でも円環構造がすごくいいというか、もう、ルフィとか、麦わら海賊団がほとんど、もうおまけになってて、見せ場はあるけど、ちゃんとオリジナルのストーリーを描こうとしてて、これだけは本当に、他は本当、時間の無駄なんで、きついと思います。
ワンピース100巻で終わるのかね？
終わないでしょ。
終わんないよね。
うん、
このペースだと。
ワンピースでもまあ途中までしか見てないから追いつきたいんだ。
いやー、まぁ、あ、ちょっと僕、原作はちょっと、まぁ、あ、仲間が増えすぎて、こう、話のテンポはちょっといまいちというか。
まぁ、あ、仲間多いよ。あんだけいらん。あと東京家族。 山田洋次。あの、遠くの親戚より近くの隣人っていう映画でしたね。
うん、まあまあそうですね。
うん。あと、悪の法則。なんか、こう、ちょっと小銭稼ごう、お小遣い稼ごうと思ったら、どんどん、こう、想像のつかない世界に巻き込まれていって、いろんなものを失ってしまうっていう恐怖が、今すごく怖かったね。ブラピとか、のブラピも、結局、あんなことになっちゃうし、これもおすすめです。あと、アメリカンハズル。あれも好きで、もうそれぞれキャストの時点で、もう詐欺まないっていう、全員が自分じゃない役を演じてるって時点でいいし、この、まあこれも大人のストーリーになってて、群像劇、うまく整理してたと思います。うん。
監督は好き。
そうだね。
うん。アカデミー賞取りに行った映画って感じだった。
うん、そうそう、取りに行ってたのにね。まあ、
うん。
まあ他も強かったけど、
ね、強かったね、あの年は。
あとね、これも曽我君と言ってロボコップ
。ああ、これはいはい。
全然誰もあんま言及しないけど、すごい丁寧に。
いいよね。
うん。
うん。
積み上げられて、ロジカルな、すごいいい映画だと思う。あの、途中の中国はいらないけど。
まあ、お金出してくれてるから。あれ、この監督結構その後もいい作品撮ってたよね。
そうだね。うん、
確かに。ブラジル人の人なんだよね。
うん。あ、そうなんだ。
うん、
黒いロボコップね。おすすめです、うん。クレヨンしんちゃん、ロボット坊ちゃん。
いやー、もう、しんちゃんの話したらもう藤原さんがさ。
藤原さん。
ほんとにね。
まあ、ロボット坊ちゃんはまあ、あれだよね。アニメのストーリーではやれない。
うん。
お父さんとの決別を。記事的にでも描いたっていう、すごい賢い脚本。
父親殺しっていうかある。
うん。ちょっと乗り越えるべき。
うん。
存在としても描かれてるし、まだ、そうだね。まあだからあれだね、大人帝国の次くらいに、ため張るぐらいの面白さ。すごく。
いや、僕も同感です。お父ちゃん本当にいいと思う。
乾き。なんかこう、人を選んでおすすめしないとこう、描写がエグすぎて。まあでも途中狂ったような電波ゴミをかかるシーンとか、あと小松菜奈の狂った演技。
ほとんどデビュー作ぐらい、
ね。デビュー。
デビュー
し
てる。デビューか。いや、あの、可愛い小松菜奈がもうどんどんエグいことになっていくっていうね、そのギャップもすごかったし。
すごい批評的だよね。CM っぽい。
うん。
ポカリスエットの清涼飲料水のような屋上の女子高生のシーンが。
やっぱね、中島監督絶対そういうとこ入れてくるんだよ。毎作。
そう。ダイワハウスやってる役所工事にあんなことをさせたりね。
ダイワハウスやってるし、あと、ね、まあ、これはちょっと違う作品になるけど、来るにも結婚式のシーンがあるんだけど、でも結構悲惨な結婚式なのよ、実は。あの、表面はおしゃれなんだけど。で、そこで木村カエラのバタフライ流したりしてるんだよ。
でも、乾きに至っても役所工事がさ、家庭円満の理想の一軒家で奥さんやっちゃってるわけだから。もうひどいんだよ。うん。ってことで、猿の惑星の創世記が好き。うん。革命ものだよね。すんごい熱い。まあその後も続いてって、まあ全部いいんだけど、創世記が一番、こう、立ち上がれって感じがして。
僕も好きで、なんかやっぱね、こう、人間のあの、最初の男の子とのやっぱ絆みたいなのがやっぱ、一番、ちゃんと出てるのがやっぱ僕も
前期から。まあ、それが後半も聞いてくるしね。
でもだんだんこう、猿側のエピソードに終始していくから、
うん、
なんか あんまなくなっちゃうんだよね。あの友情
っていう。いや、でもそれでどっちを選択するかの葛藤が、
うん。
まあ、漫然とあるわけで。
うん。
まあ、それは聞いてきてる気がしたな。で、第八監督、神の月。
あー、大好きじゃないですか。
いや、もう神の月も、 どんなもんかと思って見たけど、まあ、宮沢りえも演技がすごいし、まあ、やっぱラストシーンになっちゃうのかな。なんかこう、女性が社会進出するときに阻む壁、見えない壁がある、ガラスの天井っていう、揶揄されることがあるんですけども、文字通りガラスの壁をぶち破る宮沢りえ。ラストシーン、圧巻だったね。
これやっぱ脚本もよくできてて、僕も紙の月好きで台本買ってるんですけど、うん、いや、本当に第八監督、ほんと脚本うまいなって思いますよね。僕はあの、紙の月の原作も読んでるんですけど、
うん、
映画の方が好きですね。
さよなら歌舞伎町。
あ、見てない。
これもね、まあ、これマイナーだね。群像劇なんだけど、まあ、メインは、染谷翔太。と、染谷翔太くんの彼女は、前田。
あっちゃんね。
うん。まあ、なんか、結構エロシーンとかあるけど、ま、きつめなんだけど、すんごい直球のエロなんだけど、まあ、群像劇でそれぞれが、なんか切ない物語、使ってる、まあ、切ない物語になってくんだけど、まあ、最後の方、もうすべて終わったっていう独語感がすごく心地いいというか、意外と、すごく良かった一作ですね。あ、まあでも半分いったかな。
はい。
バットマン VS スーパーマン。バットマンが凡人なんだけど、あ、まあこれダメっていう人多いよね。いや、でも工夫で、あの強者に立ち向かうところがもう、それだけで、すごく上がったね。
もうむちゃくちゃ、むちゃくちゃタイヤ叩いて筋トレするんだ。
そうそう。
泥臭い。
努力と。
卑怯な手を使いまくる。
そうそう。いや、でもそのものね、仕事なんだから。
あとワンダーウーマンが持っていくのもいい。
まあ最後。
いいやん。
まあ、凡人バットマンってとこも面白いし。で、結局その後、ジャスティスリーグに繋がるわけだけど、ジャスティスリーグ見ればさらにスーパーマンってこんなやばいやつだったんだって感じがあって、ガットマンよく勝ったなって感じがすごい出て、後々まで響く一作になって。
僕やっぱベンアフのバットマン好きなんですよね。
全然いいよな。
いいと思うんです、本当に。
アメイジングスパイダーマン2。
おーい、むっちゃ、意外な映画ばっか出てくるな。
そうかな。アメスパ2はね、あのね、曲がすごい良くて、映像とマッチしてたんだよね。うん、あの、もう映像ありきの曲って、曲ありきの映像か。あの、エレクトロが、あと電気間移動するのとか、もう BG なのか SE なのか区別がつかないような曲が使われてて、完璧な音楽、演出。すごく良かった。
グエンが死ぬ話でしたけど、普通ね。
話で、まあ、だジェイミー・フォックスも良くて、ハッピーバースデートゥーミー。新しい自分になるっつって、うん、エレクトロになるところも超良かったね。
付き合ってたもんね、主演の二人が確かね。
そうそうそう、当時付き合ってたのもう分かる。
分かっちゃったけどね。
夜は短し歩き乙女。
あー、岩佐さん。
もうでも原作はこれ0年代だよね。満を持しての。
映画化。
4畳半を、経ての。
先輩4畳半好きですもんね。
4畳半めっちゃ好き。まあ岩佐さんは、映像権にも繋がると。
そうですね。まあ、森美さんとの相性の良さはありますよね、絶対ね。
そうだね。ここまで来たらね。うん
そうですね。
まあ、あとアジカンかな。
ああ、そうか。好きなやつばっかり入ってるっていうね。
まあ、それはある。あとね、新幹線。
ファイナルエクスプレス。
ファイナルエクスプレス、韓国。いいか。
うん。
まあ、まあ結局、パパ泣き映画でもあるから。でもで、ね、あれはでも子供いない人にとってもロジックを前半からどんどん積み重ねてるから、最後は泣けると思うし。
うん、
まあ、やっぱりラストシーンで流れるこの娘が生まれた瞬間 を、まあ、綺麗に撮ってはいるんだけど、で、主人公自体の表情が結構戸惑いの表情で、それが実は最良というか、まあ、生まれたっていう誕生の瞬間ですごくいいシーンだっていうのは本人がその当時は分かってないんだけど、それを死ぬ時に思い出すっていう演出はすごく素晴らしくて、すごく良かったですね。奥田民生になりたいボーイと出会うとこそうやってくるんですよ。あれに繋がるかな。前言ったシュガーラッシュオンラインにも通じるんだけど、
うん、
なんかこう男の滑稽さ、ダメさがすごい表現されてて、なんかがわかるっていうのもあるし、怒られてるような大丈夫かなっていう気分になる。まあでもそれすごいあるあるで。うまく描いてるなと思った作品。で、ブレードランナー2049。
これは、意外だ。
まあ、寂しい映画でした。
寂しい、まあ、悲しいね。悲しい。主人公の気持ちを思うと。
主人公なのに自分はなんかこう、なんか血脈じゃないけど、脈々と受け継がれた、伝説の人物なのかもしれない。伝説を受け継ぐ人物なのかもしれないってとこまで言ってるのに、そういう、それはなしでした。って言ったる、うん、こう、特別じゃない主人公。演技も上手くて、主人公が。ライアン・ゴズリングか。寂しさが前面に出て超最高だったね。
慎太郎先輩は結構偽物が頑張ってあがく映画は好きなんで、ね。
まあそうね、そこからどうするか、うん、どう行動するかってところが、まあ映画の醍醐味ね。まあこれはレディープレイヤーは、まあ説明不要かな。まあ最初個人的なとこが始まって、でも最後もう、あの人数が一斉に戦うってとこまで行くって、まあ今思えばその迫力たるや、世界の広がりというか、まあ積極祭とかっていう話もあったけども、まあ、やっぱり映像は圧巻で。あ、でも今度地上波ってあるらしいよね。うん、
じゃあもう、あの名シーンをぜひ。
え？俺はガンダムで行く？
もちろんよ。アドリブだから、森崎さん。
で、カメラを止めるな。
いや、もう、もちろん。
まあちょっと2010代になり、外せないなっていうのは。たんですけど、まあでもこの内容を言えないっていう仕掛けが秀逸だったよね。こう中身と関係なく、うん、じゃあそんなこと言われたら見に行きたくなっちゃうじゃん。ね、まああとパパ泣き映画だったんで、もう最後ほっこりっ。まあこれはまあ前も言ったけどリモート映画、
ね、言いましたね、
うん。でも監督の人の良さとかハートフルな感じが出てて、まあそれ作家性だなって感じです。
うん。
シェイプオブウォーター。これは本当に賞を取ったのかっていう感じで、日本は全然だけど、まあ変なバランスの映画だったっけ、いびつな感じだったけど。
意外と女の子いっぱい来てましたよ、劇場に。
ああ、まあラブロマンスではあるからね。うんうん、
いや、デルトロの映画なのに、女子がいるのがすごい違和感だったけど、まあ、でもまあ、アメリ的な感じかなと思って。
うん、まあ、具有曲折あるけど、まあ、最後は美しいよね。これ以上ないから美しいシーンで終わる。これもちょっとね、忘れられないですね。あとね、まあ、あと、キックアスとか。
ああ、キックアス、そうか、10年代か。10年代で。
あと、コラライン。コララインと、ボタンの魔女。あのね、久保監督いるじゃん。
うん。
が、多分最初かな撮った映画。だからその、人形劇。
どこで見たんですか？
これ映画館で見たよ、これ。
すごい。アンテナの感度高い。
もうこれ人から勧められてなんだけど。コララインとボタンの魔女っていう映画。僕母とかもちろんいいんだけど、これは、なんか主人公が家の中に開いてる穴を通って向こう側に行くと目がボタンになったお母さんとかお父さんがいて、理想の世界がそこでは広がってるんだけど、 まあそれは魔女の罠があって、その世界からは逃げなきゃいけないんだけど、その逃げるときにその世界の端っこっていうか走っていくうちに、どんどん色とか失って真っ白な世界になっていくんだけど、それってもう自分で想像した理想の世界なんてのはそういう薄っぺらいなものだよっていうところを暗示してて、なんかこう安易な選択をするなっていうメッセージを俺は受け取って、そこがすごくいいなと思いました。大人の物語だなと思いました。です。
僕もタイトルだけもう行こうかな。シンゴジラは先輩と被るので、ロブスター。
どう
これね、聖なる鹿殺しと迷ったんですけど、まあロブスター、最高のオナニーシーンがあるんで、ちょっと入れとくかな。あと、劇場版テレクラキアンボール2013。
ああ、言ってたね。
これは今の、この、ミートゥー後の世界ではもう、かけれません。
アフターミートゥー、う
ん。アフターミートゥーだったらもう無理な作品なんだけど、もう、これでもね、意外とね、女性も来てて、男女子半々ぐらいだったっていうことはちょっと、お知らせしようかなと。
くん、激昇してたもんね、当時ね。
これも最高ですね。
あれ、あれはどうだった？ビーストキャノンボールはどうだった？
あれは、でもその、テレクラキャノンボールに出てきてる AV 監督が、それぞれ、そのビスのメンバー一人一人に密着してカメラ回してるんで、あの、形式はテレクラキャノンボールと一緒ですよ。
そうだよね。それは見たっけ、う
ん、見たんですけど、やっぱテレクラキャノンボールの方が。まあ、で、次はクリード、キャンプ都合男です。その、ロッキーの続編としてはもう正解だなっていうか。
うん、
完全に。むしろクリードを見てから逆算的にロッキー見たらもう、ジンと来るっていうか。
うん、
そういう意味をもう、完璧な一本だなと思いました。あと、次続いて、イットフォローズですね。これはもう、なんか、ホラー映画の新しい、こう、次元を見たというか、もうこんな見せ方あるんだっていうのと、うん、あと、むちゃくちゃ哲学的。で、もうね、この監督、もういちいちやることがこう、洒落てるんですよね。
うん、
有名な詩の一節とかをさりげなくこう、授業のシーンに読ませてて、それが、この作品のテーマ性とこう、密接に絡んでくる感じとかもいいですし、うん、まあ、これも愛の映画っていうね、もうラブコメ好きとしては、ちょっと、ホラーとラブコメっていう、もうこれ以上強い組み合わせあるのかっていう。意味でも言っとこうかなと。あと、スリービルボードですね。
お、
脚本の出来だけで言ったらもう天然代で一番かもしれないですね。まあ、決して万人受けする映画じゃないんですけど、その、脚本の凄さと、まあ、俳優のアンサンブルでのこの化学変化で言えば、もう本当にベスト10級なんですけど、すごい、賞を取りすぎっていう。
うん。まあ、これアカデミー賞を完全に狙いに行ってたもんね。
そうなんですね。そこでちょっと、出来がいいんだけど、前評判も高かったんで、っていう感じで。次は、みんな大嫌い、エヴァンゲリオン新劇場版9ですね。
出た。
僕はジョ・ハーが嫌い、大嫌いなんで、あんなウェルメイドの作品、大嫌いですね。あんなウェルメイドの作品はエヴァじゃないと思ってるんで。俺が見たかったエヴァが帰ってきたぞっていう意味でも9は最高っていう。あんないい子ちゃんのシンジ君見たくないんで、僕は。
ストレートな。綾波を助けに行く。
そう。
力強いシンジ君。
そんな、あんなシンジ君じゃないって思っちゃったの、ちょっと僕は。9こそ、ちょっと見たかったエヴァなんで。
まあまあ、次に期待ですね。
はい。そうですね。シンにも期待です。続いて、スパイダーマン、スパイダーバースです。
うん。
これは、去年の、
まあでも、
時も言ったんで。
年代ベスト入れたもんね。
そうですね。うん。まあこれ、なんか続編があるっていう話を聞いたんですけど。
いや、やってるらしいね。
それもちょっと楽しみですね。
うん。だからそれこそ、アンドリュー・ガーフィールドとトム・ホランドと、
そうでしょ？
そう、
言ってるよね。
可能性がっていう。
トムホーム出すし、その、サムライビーマンの、うん、やつも出るってね。うん、まあ、それもスパイダーバースの成功があったからだと思うし、うん、本当にこの監督、まあ、普 二人で作ってるんですけど、もうこの監督が作ってる作品で外れが一本たりともないっていうのがすごくて、グモリー時々ミートボール、レゴバットマンとか、レゴザムービーとかも撮ってるし、あとハンソロのスピンオフも、この監督が撮る予定だったんだけど、ちょっと、喧嘩しちゃったっていう、いう感じですかね。
言ってくんだな。
いや、難しいんだろうな。
言ってくんだろうな。
続いて、クリーピー偽りの隣人ですね。
あ、
香川照之最高っていうね。でも、こんな変な映画なのに、黒沢清の中では一番一般向けなんじゃないかっていう。なんか、僕は、これは原作読めてないんですけど、
うん、
これも相当多分原作から いじってるだろうなと、おそらく。続いて、船を編むですね。これは、ここ時点作る話なんだけど、そんな地味な話なのにこんなに面白くできるんだっていうのと、あとね、もう、主人公はいいんだよな。主人公のこの、不器用な感じ。
他の仕事はできないよな。
もうできない。できない。まあ、幼霊採集とかって、ほんと地味な作業なのに、あんな、なんか、
うん、まあね、
面白くできるの、うん。それがすごいなっていう。あと、こう、奥さんの小料理屋さん行きたいなっていうね。
まあ、あの、自転の作るスパンね、長すぎ
て。そう。いやー、ほんとに。
人死に出てますけど。
でも、それが実話だからね、すごいなっていう。
すごいね。
続いて、今日も来てるんですけど、シビル王。
シビル王。映像ない。キャプテンアメリカ。映像ないんで、すいません。
僕、MCU でやっぱシビル王が一番好きなんですね。
おー、そういう切り口でした。
やっぱ、これ、シビル王っていうタイトルからわかる通り、アメリカは南北戦争がした時期にあって、それの対立なんですよね。トニー・スタークとキャプテンの対立って。ネクストレベル行った気がするんですよね、MCU。そうです
ね。
ね。
ステップ。
やっぱ、キャプテンアメリカの2本目でも相当良かったんですけど、監督の兄弟の仕事って。
そうそうそう、まあそこから繋がるんだったよね。ウィンターソルジャーね、う
ん。ウィンターソルジャーの時は、このアクションシーンはすげえっていう感じだったんだけど、なんかね、シビル王はアクションシーンもすごいんだけど、その人間ドラマの交通整理っていうのが半端ないなと思って。もう無駄なシーン一個もないんじゃないかっていうぐらい、こう、研ぎ澄まされてるのが、
まあ、
すごいな
って。まあ、ほぼアベンジャーズなんだけど。
まあ、そうなんだけどね。いや、だから僕、インフィニティウォーと迷ってたんだよね。
ああ、インフィニティウォー。
インフィニティウォーと、いや、やっぱね、僕ね、エンドゲームはちょっとあんま乗れなかったです。インフィニティウォーの出来が良すぎて、
だからインフィニティ、
そう、そうなんだよね。だから、インフィニットが良かったんですけど、でもやっぱテーマとか考えたら、シビルウォーだなっていう。あと、もう、友情ものとしていいじゃないですか。別れ方もちょっとジンと来ちゃって。あと僕、こういうなんかナイフもの好きなんで。
もう戻っちゃうけど、ほんとバトルかっこいいんだよね。
いや、かっこいいんですよね。
やばい。学習した後のアイアンマンとかもう熱すぎる。
熱いね。いや、さっきの先輩のさ、バットマン、バサス、スーパーマンじゃないです、ないですけど、その、アイアンマンのあんなそんなテクノロジーに対して、キャップが立ててこうさ、立ち向かっていく感じもかっこいいじゃないですか。
うん。まあ、それはそれの良さがあるからね。
で、僕、シビルウォーを見た時に、やっぱ、キャプテンアメリカの一番の凄さは、やっぱメンタルだなって思いましたもんね。
うん。
ぶれないっていうかね、キャップはずっと。うん、そこですかね。やっぱ、キャップ押しはちょっと入れるしかないでしょ、これは。次はマネーボールですね。マネーボールはもう、僕、ブラピーがやっぱね、こう、渋い演技をするし、あと、ジョナヒルとのこのデコボココンビでずっと見れちゃうっていう。かぐや姫の物語、風立ちぬ。で、ほんともう、僕でもこれ順位つけるんだったら風立ちぬが上なんですよね。ラブコメがあるから。
はあ、
まあ、かぐや姫、
ね、
うん、いや良かったですけどね、かぐや姫、ね、
いやもうでも最後衝撃だよね、曲の
衝撃、
曲の気持ち悪さというかね、
それを作曲しているのが高畑勲だっていうね。
うん、
化け物しかいない。うん。
高畑勲を作曲したいし、ジョーをアレンジみたいな感じだからもう、神々の遊びですけど。まあでもジブリからこの日本は、ちょっと入れとかな。ダメだなって。まあ、天には入らなかったんだけど。で、続きはカメラを止めれないですね。これはまあ先輩も言ってましたけど、もう本当に、ね、あの仕組み考えた時点でもう勝ちっていう。そういう意味ではパラサイトもそうじゃないですか。次はパラサイトなんですけど、あの仕組みをもう考えた時点で勝ちだし、あとね、母なる証明の方が僕は好きなんですけど、母なる証明は2009年だったんで。
まあそういうのもあるやん。
それ考えた時にやっぱパラサイトになっちゃうなっていう。ポンジュの映画で一本で選べるとしたら。なんかスノーピアザーが今ドラマ版ネットフリックスかなんかでやってるんですけどね。でもスノーピアザーそんなに面白かった映画かっていう。ラスト4本ですね。君の名は。これみんな忘れてるでしょ。君の名はのこと。
なんか俺、君はとソワ君のトップ10に意外とアニメが少ないからさ。
そうなんですよね。僕意外とドキュメンタリーの方が多かったっていう。うん、この世界しか入ってないんですけど、君の名はでも、やっぱ君の名はやっぱりもう、もっと評価されていいんじゃないですか。なんかヒットしすぎ。逆に天、まあ、天気の頃もいいんだけど、やっぱでも君の名は、あってからの天気の子だから、天気の子の評価高いみたいなところもちょっとあるじゃないですか。そういう意味ではやっぱ外せないなっていう。さっき霧島の時にもちょっと出ちゃったんで、何者ですね。
あ、
僕は霧島と迷って何者の方が嫌な話なんで入れましたね。嫌な話の方が好きなんで。霧島はちょっともう、いい話すぎる。
まあまあ、実存世界においてはね。
うん、
現実世界だと何にも起きてないというか、もう失っただけだ。
そうそうそう。でも何者は劇場出た後クラクラしたんで、あ、俺くらってんなっていう。これ難しいんだけど、何者も僕映画版の方がいいんですよね。それやっぱ、三浦監督がもともと演劇出身で、演劇っていう密室空間で繰り広げられる、この人間模様の演出と、何者っていう就活という密室空間みたいな、そういうなんか、演出の仕方っていうのがめちゃくちゃ上手いなと思って。
出せるカード全部切った感じで出てて。
そうですね。
魂の一本。
はい。で、ラスト日本、X メン、ファーストジェネレーションですね。
ああ、これ何年だっけ？
ギリ入ってたと思いますよ。12とか13。
アポカリプスとかあってさ、あれ？ファーストジェネレーション入れていいなと思ったけど。
なるほどね。
まあいいやと。まあいいや。まあ、まあ最高傑作だよね、X メン史上。
X メン史上最高だし、僕マシューボーンでも一番好きですね。
ああ、マシューボーンね。
なんか、映像センスがむちゃくちゃいいし。
切り取った時代も良かったしね。
大抵エピソードゼロものって思んないんですけど、
うん、
ファーストジェネレーション本当に良くて、もう、ファーストジェネレーションから全部マシューボーンに作り直してほしいぐらい。
ね、そういうゲームをやるっていう話はあったみたいだけどね。
いやー、もう本当残念ですね。そして最後、ブラックスワンです。ブラックスワンは本当に。
ブラックスワン最後に持ってきた。わかんないけど、10年代が始まったって感じするね。だいぶ前だよね。
だいぶ前ですね。あと、ナタリー・ポートマンのオナニーシーンがあるんで、これはもう入れとくしかないなって。あんな怖いオナニーシーンもないけどっていう。まあ、計らずともこう、ロブスターとブラックスワンで、オナニーシーンつながりになっちゃった。いやー、走り切りましたね。いやー。
わかんない。なんかこう、ね、これ以降のと、持ってくる映画でそれぞれちょっとずつ出せればいいんだけどね。もう出ないとさ、ね、もう永遠の闇に葬られる可能性もあるからさ。
うん。
まあ、しょうがない。10年はないということで。
いやー、大変でしたね。
大変だね。
カロリーかかったら。いや、でも、僕すごい、あの、トップ10の お互いのやつも、あれですけど、その、仙外の映画っていうので、むっちゃ意外なやつが多かったですね。あ、そこ入れるっていうのがあって、そこ面白かった、個人的に。
本数多いしね。
銃絞れないよ。
さよなら歌舞伎町とか絶対、おー、入ってくるんだっていう。
え、よかった。あとめちゃめちゃエロ。
でも被ってるのはお互いあれですね、ソーシャルネットワークぐらいでしたね。
10はね、トップ10は意外とね。
これはもう、次回見に行く系映画を決めても。
まあでも、絶対終わり。まあまあ、それはまあ、決めましょう。裏で。
決めましょう。
あ、裏で。でも上映画が動くのか、
考えるのか
ってとこも含めてもわかんないので。それでは映画館で会いましょう。
しまったのか？
いつものお決まりのセリフみたいにだけど。初めて。
決めゼリフ、それでは。
めちゃめちゃダサい。
お約束にしていく。
それじゃあ、今日はこの辺で、はい。
以上、脱力。
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
なんか言いすぎちゃった。